それは一体何のためなのでありましょうか。まあ、パウロはこの病んでるところを指摘して明るみに出したのです。その味からは御霊にまた触らなさいとはっきり言っているのです。御霊にまた触らなさい、これはもちろんパウロの提案よりも主ご自身の命令そのものです。聖霊に満たされようと思えば自分を見ない方がいいと思います。自分を見ると劣等感に陥りますし、あるいは傲慢になったりします。役に立たないことです。我々は十字架につけられたイエス様を仰ぎ見るべきです。茨の冠がイエス様の頭に置かれたのです。イエス様の手また足は釘で打ち抜かれたのです。イエス様は我々の身代わりとして我々の受けるべき罰を受けになり殺されてしまったのです。私たちは皆生きる誠の神に対して罪を犯したものです。我々は皆神の戒めを守ることのできないものです。そして神の判断とは罪の報酬は死であり永遠の滅びであると言っています。我々の作り主である主は我々の代わりにご自身の上に罰を引き受ける覚悟をしてくださったのです。父なる神は我々のすべての罪の債務を犠牲のために備えられた神の子羊なるイエス様の上に置いてくださったのです。イエス様は我々の罪のための贖いそのものとなりました。イエス様は救いの代価を払ったお方です。イエス様は本当に息を引き取り死んでくださった後で葬られたのです。けど約束通りに3日目に復活なさいました。よみがえられたお方としてのイエス様に出会った人々は聖書によると500何十人だったのです。それから40日目には弟子たちの目の前に手に引き上げられたのです。それから10日経ってから、すなわちイエス様が復活なさった50日後に120人の信者はイエス様が命令されたように一箇所に集まりました。そして今まで考えられないことを経験したのです。まあ、この歴史的事実について使徒行の中で詳しく書かれています。まあ、聖書は何と言っているかと言いますと、彼らは皆聖霊に満たされましたと。そしてそれによって彼らは根本的に変えられたのです。まあ、全く違う人間になってしまったのです。今まで心配の塊になってしまった、まあ、臆病者たちは命がけで全世界に出て行くようになり、イエス様のことを紹介するようになり、大部分は殉教の死を遂げるようになったのです。ご春節の時、彼らは聖霊の宮となり聖霊に満たされるようになったのです。それから、まあ、ずっと使徒行伝を読むと、彼らは後でも何回も何回も聖霊に満たされるようになったと確証されています。問題はいかにして聖霊に満たされることができるなのかということです。すべての本当のクリスト者の切なる願いは次のようなものでありましょう。私は力 強さ、愛に満たされたい。私は私よりも強い力を必要としている。けどどうすればそういうものを持つことができるなのかと。主の霊は謙遜な砕かれた心の中に住んでいる。神の霊はイエス様の血潮が清められたところに住んでいると聖書ははっきり言っているのです。神の霊によって満たされたいと思うならば、イエス様の血潮による清めを経験しなければならない。そのために必要なのはもちろん正直になることだけです。もし私たちは自分の罪を言い表すと、神は真実で正しい方ですから、その罪を許すすべての悪から私たちを清めてくださると確証されています。イエス・キリストの血はあらゆる罪を洗い清める力を持つものであると聖書は言っているのです。けどイエス様の血潮による清めの後、我々自身を主に委ねることが大切であります。パウロはローマ書の中で次のように、書いた、確証したのであります。6章の中6節です。273ページになります。273ページ、もちろんローマにいる信者たちもみんな意識してイエス様を自分の救い主として受け取った兄弟姉妹でした。けれども彼らにパウロは次のように書いたのです。6の中6、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として復讐すれば、その復讐する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは重中の奴隷となって義に至るのですと。そして中二章、同じくローマ書中二章の一節に、中二の一ですね、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。あなた方を神に捧げなさいと。私たちの心、手足目耳舌すべてのものは主に捧げられなければならないなのです。すなわち主は本当に、支配者、本当の意味での主とならなければなりません。主は我々を自由に用いる力を持たなければならない。主は全てのことにおいて優先権を持たなければならない。何者も主によって支配されるべきです。確かに多くの人々は次のように言います。私はイエス様のために死んでもいい、イエス様のために殉教の死を遂げてもいいと、真剣にそう思うかもしれないけど、一つのことだけは確かです。すなわち本当にイエス様のために生きることよりも死ぬことの方がずっと優しいのではないかと思うんです。イエス様のために死ぬことだとは、一時的なこと問題だけであり、けども毎日イエス様のために生きようと思えばとんでもない戦いになってしまいます。主のために生きることこそが要求されています。だからあなた方を神に捧げなさいとパウロはここで確証したのです。我々は余すところなく主に全てを捧げるべきです。すなわち意識的な献身はどうしても必要です。 私はもはや自分自身のために生きておるのではない。まあ、今週しかりをあれという第4週出るようになると思いますけれど、笹川は異教兄弟の証ももちろん含まれていますけど、彼も何回も何回も私を見てボロボロじゃないか、私はもうダメですよけども私のうちにイエス様を見てもらいたいと、彼は何回も何回も話してくださったのです。病気を知らない85キロの男は40何キロになっちゃったんです。もうボロボロです、ダメけど私ではなくイエス様ご自身が私のうちに生きているのです。もう少しで天国行きますと確信を持って、喜びを持って、希望を持って明かしすることができた兄弟です。まあ、彼はどういうふうに、こういうふうに解放されたのかと言いますと、私の思いではなくあなたの思いだけがなるようにという断固たる態度を取り続けたからです。普通の人だったらやっぱりああしてもらいたい、こうしてもらいたいという気持ちに動かされているのではないでしょうか。まあ不幸になろうと思えばこの態度とっても結構でしょうけども、主にから解放されたいと思えば結局どうでもいいよ、私の思いは大切ではありません、御心だけがなるように、この態度を取ると大いに祝福されます。我々は、まあ、残すところなく主に明けば達したならば、主が我々を受け入れてくださったこと、そして私たちは主の器であることを幼の子のように信ずることができるのです。これはもちろん意識的な意思の行いです。イエス様の血潮によって清められた後、どうしても全く献身がなされなければなりません。もはや私ではなくクリストが私のうちに生きているのです。もはや自分自身のために生きるのではなく主のために生きたいのです。まあ、これは一歩において最大の犠牲でありましょうけども、それだけではなく他方において最大の解放でもあります。イエス様のご支配の結果は主の霊に満たされることです。御霊に満たされることとは、例えば特別なことを経験することを意味しているのではありません。意見を語ることを意味しているのではありません。すなわち感情とは無関係であると言ってもいいでしょう。信仰によって満たされると聖書は強調しています。パウロはガラティア地方に住んでいるクリスチャンたちに、あなた方は信仰によって御霊を受けたと書いたのです。信仰によって御霊を受けること、そして従順に従うことによって満たされることこそが大切です。聖霊を受けることも聖霊に満たされることも研究の結果ではありません。努力の結果でもありません。単純な信仰、単純な従順の結果であります。結局大切なのは理性や感謝ではなく主の御言葉だけです。確信の土台は主の御言葉だけでなければ間違った方向に行くようになるのではないかと思います。私たちはそれを理解できるからじゃなくて、主なる神がそのことをはっきりと言っているから信ずることができる。聖書はそう言っているから信じます。分かったからではありません。 主は嘘つきではないから、主は自分の約束を守るお方であるから、だから信ずる。この断固たる態度を取ると大いに祝福されます。聖霊に満たされた結果とは一体何なのであるましょうか。第一番目は、あなたは証しする勇気を持つようになります。私たちはどうして救われたかと言いますと、証しするために。我々を通して周りの悩んでいる人々も幸せになるためにだけ、主は我々の心の目を開いているくださったのです。私たちに与えられている使命とは、主を証しすることです。